このチャンスを与えてくださったことを感謝します。御言葉を伝えられる、あなたの働き人の上に明日がないかもわからない、わからない私たちのために今日きちんと届けなければならない、あなたの命、恵み、癒し、解放、そのすべてを渡して私たちに届けるようにしてください。この時間を主に委ねてイエスキリストに祈りなりました。アーメン。
ペテロはこういう告白を主に対してしました。イエス様が弟子たちに、あなた方が私を誰と心得るかと質問したとき、ペテロはあなたは生ける神の子キリストですと告白しました。生ける神の子、イエス様が神の子であり、そしてキリスト、すなわちメシア、油を注がれた特別な役割が与えられたお方、その特別な役割とは世界を救う、人類の罪を救うお方。ペテロはそういうふうに告白しました。この告白の上に教会という土台が立っているんです。ペテロとは岩という意味、イエス様はこの岩の上に教会を建てると言いました。ですから教会が立っているのはペテロという人物の上に立っているのではなく、岩の上に、告白の岩の上に立っているわけです。生ける神の子キリストというこの土台の上です。その後イエス様は、私は人の子は十字架につけられ、人々からのけ者にされ、鞭打たれ、十字架につけられ、そして3日後によみがえらなければならないとその後に言うんですけれども、ペテロはそれに対してイエス様を脇に呼び寄せて自分のところに引っ張ってきて、そしていさめ始めます。先生、神に栄光があるようにでしたっけ、ちょっとさっき聖書の箇所を探してたんで分かんないんですが、先生、主に栄光があるように、断じてそんなことがあなたにあってはなりませんと、主に栄光があるようにと最もらしい言葉を言って、それからイエス様、そんなことでは困るんです、あなたはこれから私と共に栄えて王になって、そして引いては私はあなたを右に左に座って世界中を治める役割になるんじゃないでしょうかと、まあ、そこまでは口は言わなかったんですけども、そのような下心を持ってイエス様にそれは困ると諌め始めました。私たちもイエス様を脇に呼び寄せて諌めるということはあります。イエス様、それじゃ困るんです、私は栄えるんじゃないでしょうか、イエス様あなたと一緒に栄えるんじゃないでしょうか、イエス様十字架につけられるなんてそんなひどいこと言わないでください、したら私の立場はどうなるんでしょうかと。しかし私たちの姿勢はペテロのこの告白の上に成り立つべきです。生ける、あなたは生ける神の子キリストです、あなたが主です、あなたが救い主、あなたこそ私たちを救ってくださるお方だと、その土台の上に立つべきなんですけども、その言葉を言った直後に言った言葉が、先生それじゃ困るんですという人間中心の言葉でした。するとイエス様はそれをきっとみんなの前に振り向いて、みんなの前で堂々と言いました。下がれサタンと。ペテロはサタンに呼ばれされました。サタンというのは サタナスというギリシャ語は敵という意味です。何の敵か。神の敵。あなたは神のことを思わず人のことを思っている。皆さんが主から敵呼ばわりされるとき、それは神のことを思わず人のことを思うときです。私たちが立つべきはあくまでキリストが生ける神の子であり、私たちの主、私たちの救い主、この主従関係を乗り越えては絶対になりません。主は 私たちのために十字架にかかってくださいました。その十字架をないがしろにしてはなりません。主は私たちのために、私たちが愛するよりもはるか前から主の方が私たちのことを愛してくださって、そして私たちのために命を投げ出してくださったんです。私たちはこのお方の尊い贖いをないがしろにするわけにはいきません。今朝はですね、第一コリントの手紙の最終章の最後を終わりまして、で次回から第二コリントに学びに移るんですけども、そのコリントへの手紙の最後でパウロはこういうふうに挨拶を自らの手で書きました。主を愛さない者は誰でも呪われよ、ね、厳しいですね。主を愛さない者は誰でも呪われよ。一体生徒に対して書く手紙の最後に書く言葉でしょうか。しかもパウロは直筆で真っ先に書いたのがこの言葉です。死を愛さない者は誰でも呪われよ。人はこの言葉を厳しいと思うかもしれません。でもですね、皆さんがある人から愛されて、そしてその皆さんのことを愛するその人、まあ、母親でも父親でもいいです。例えば父親だとしましょう。父親が皆さんを愛して、皆さんのために守って、いつでも必要を満たして、整えて、育てて、そして皆さんの身代わりになって死んでくれたとしたら、その父親はどう思うでしょうか。その父親を愛さない者は呪われよと思うでしょう。イエス様はどんなに皆さんに良くしてくださったか、どれほどの愛で、どれほどの思いで、一瞬一瞬をこの人良くなってほしい、この人幸せになってほしい、この人罪から離れてほしい思っていることでしょうか。一瞬一瞬イエス様は皆さん一人一人に対して、その身を焦がすほどの愛で、息ができないほどの愛で皆さんを愛して、皆さんに幸せになってほしい、皆さんをもっと守りたい、皆さんにもっと与えたい。でも皆さんの罪がそれを阻んでしまい、皆さんの悔いない心がこの恵みを受けるチャンスを逃しているんです。イエス様は皆さんに恵まれてほしい、皆さんに幸せになってほしい、でも皆さんの中の罪が、悔いない固くなな心がその恵みをいただくチャンスを逃し、その罪が皆さんと神様との間の隔てとなって、皆さん恵みを受けることができず、必要をいただくこともできないです。イエス様が私たちに命を差し出されたのは、私たちをその深い深い愛情で愛したがゆえでした。パウロはそのイエス様の愛をとってもとっても知っておりました。皆さんよりはるかに知っていた。だから死を愛さない者は呪われよとまで、厳しい言葉のように聞こえるんですけども、しかしそう正直なその告白を出したわけです。パウロはヘブル書、ヘブル書はパウロが書いたと言われているんですけども、こういうふうに言っています。もし私たちが真理の知識を受けて後ことさら罪を犯し続けるならば、罪のための生贄はもうもはや残されていません。ただ裁きと逆らう人たちを焼き尽くす激しい人を恐れながら待つより他はないのです。誰でもモーセの律法を無視する者は離散の証人に基づいて憐れみを受けることなく死刑に処せられます。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なる者とした契約の血を汚れた者とみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。皆さんがことさら好き好んで罪にとどまり続けてそうしているならば、 主は心を痛められます。皆さんが罪を犯すとき、主は心を痛められます。ノアの洪水の時代、人々が罪に染まっているのは主は心を痛めて、そして人を作られたことを悔いました。このような罪を見るくらいだったら、そのような罪にまみれて人々が苦しむ様を見るぐらいだったら、むしろ作らない方が良かったと主は思ったのでしょう。主は皆さんが救いをいただいて、イエス様の血によって衣が、神様の目から見たらもはや罪の汚れた衣が脱ぎ捨てられて、白い衣を着せられ、聖なるものとされた。なのにそこからまたさらに罪に戻って、汚れた行いに舞い戻って、犬が吐いたもののところに戻るように、その罪の泥の汚れの中を転げ回る様を見て主は悲しまれるんです。それは神の御子を踏みつけ、そしてこの聖なるものとしてくださった契約の血を汚れたものと見なし、恵みの御霊を侮るものっていうふうにパウロは書いています。そのようなものはどんな重い罪に、処罰に値するか考えてみなさいと。私たちはこれを読むとき恐れます、身震いします。そのような痛い目、苦しい目に永遠に会いたくないでしょう。それは当然です。でもそれよりもまず先に、主がどれほどの愛で皆さんを愛してくださったかをまず思ってください。皆さんのことを命がけの愛で、言葉にならないうめきのような愛でもって皆さんを愛しておられるお方をないがしろにすることが、どれほど罪深いことか、むしろ主がどれほど皆さんを愛してくださっているのかを知れば知るほど、もはや罪のうちにとどまりたいと思いませんし、またますますこのお方イエス様に愛されたものにふさわしいものとなろう、キリストの花嫁らしくもっともっと清められ整えられていこうという願いが起きてくるのではないでしょうか。どうかますますこの主の愛の広さ、高さ、深さをますます知っていく皆さんでありますように。どれほどその十字架の上で流された血潮が尊いか、主がどれほどの苦しみ、叫びでもって十字架上で皆さんのために取りなしてくださったかを今一度覚えて、そしてこの地上における日々を罪から離れて、キリストの愛された花嫁としてふさわしく歩む皆さんでありますように。イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちが告白するべき土台はキリストが主であるということです。私たちが主となることではないです。人間を思うこと、それはサタンの道です。主が十字架上で流された血を私たちは常に思い続けることができますように。あなたが私たちをどれほどの愛で愛されたか、また私たちが罪を犯すし、あなたをないがしろにするとき、あなたはどれほどうめき悲しまれるかを、ますますそのうめき悲しみを私たちも共有して知っていくことができますように。そしてあなたの愛にとどまり続けることができますように。私たちが地上での歩み、地上における日々をどうかますますあなたに近づけてください。私たちを封印のようにあなたの内に固くくくりつけてください。私たちを封印のように、手の印象のように決して消せない印のようにして、イエス様、あなたの身腕の中深く固く保ってください。そしてそこで守られているという実感のもとで、世に対してサタンに対して対抗していくことができますように。今日のこの示された御言葉を感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。